オレンジの種5つ。1882年から1890年の間に起きたシャーロック・ホームズの事件メモや記録に目を通していると、奇妙で興味深い特徴を備えた事件が数多く見つかる。この中から事件を取捨選択するのは実に難しい。だがすでに新聞によって広く知られている事件もあるし、私がこの事件簿で記述したいと思っているような前人未到のレベルにまで到達したホームズ独特の才能を発揮する場がなかった事件もある。また彼の分析技術をもってしても解明できないため、物語として完結させることが難しい事件もあり、解明できても部分的で、その結末はホームズが非常にこだわっている完璧な論理的解読ではなく、相当の推測や想像を交えて記述するしかない事件もある。だが今挙げた最後の例の一つで、いまだにいくつかの点が未解明であり、おそらく今後も完全に解明されそうもないという欠点があるにもかかわらず、細部に非常に特異な点があり、結末が衝撃的だったため、私がここに書き記してみたいという気にさせられる事件があるのだ。1887年の私の記録帳は、面白いもの、そうでないものもあるが、非常に多くの事件で満ち溢れている。この12ヶ月分に分類される表題の中には、パラドルチェンバーの事件、家具倉庫の地下室で贅沢なクラブを開いていたアマチュア乞食事件、イギリスバーク船ソフィー・アンダーソン号の失踪に関する事実、ウファ島のグリス・パターソンの奇妙な冒険、そして最後にカンバーウェルの毒殺事件などがある。最後の事件では読者の記憶に残っているかもしれないが、シャーロック・ホームズは死んだ男の時計を巻き上げて、それが2時間前に巻き上げられたものであり、それゆえ死んだ男はその時間までにベッドに入ったと証明した。この推理は事件を解決する上で非常に重要なものとなった。これらはどれもいつか発表する時が来るかもしれないが、奇妙な出来事が立て続けに起きたという点では、これから記述しようとペンを取っているこの事件ほど変わった特徴を備えたものはない。それは9月の終わりのことだった。彼岸嵐がいつにない激しさで吹き荒れていた。一日中風は悲鳴を上げ、雨は窓に叩きつけられ、ここ巨大で人工的なロンドンの中心であっても、人は日常生活の繰り返しから無理やり引き離され、一瞬檻の中の野獣のように凄まじい自然の力が文明の鉄格子の隙間越しに人類に向かって吠えていることを意識する。夜になって嵐はさらに激しく騒々しくなり、煙突に吹き込む風が子供のむせび泣くような音を立てていた。シャーロック・ホームズは不機嫌そうに暖炉の片側に座り、犯罪の相互作品を作っていた。反対側で私はクラーク・ラッセルの素晴らしい海洋小説の一つを開き、外の強風のうねりが文章の中に混ざり、雨の雫が長く伸びて海洋の波の長いしぶきにつながるように思えるほど夢中になって読んでいた。妻が実家の母のもとに行っていたので、ここ数日間私はベーカー街のかつての住処に戻っていた。
おや？
私はホームズを見上げながら言った。
あれは確かにベルの音だ。こんな夜に誰が来たりするんだろう。もしかしたら君の友人か。
君以外に友人はいないよ、ホームズは答えた。人が来るのは好まない。
それじゃあ依頼人か。
そうだとすれば深刻な一件だな。こんな日のこんな時刻に人が外出するとなれば、深刻な依頼以外は考えられない。しかし家主の女性の知り合いという可能性が高いと思う。しかしホームズの予想は間違っていた。通路をやってくる足音が聞こえ、ドアがノックされた。ホームズは長い手を伸ばしてランプの向きを自分の方から依頼人が座る空いた椅子に向けて変えた。
どうぞ、
彼は言った。
入ってきたのはせいぜい22歳くらいの若い男だった。身だしなみは丁寧できちんとした服装をしていた。持ち物には幾分の洗練と優美さがあった。雨が滴り落ちる傘を手にして濡れて光る長いレインコートを着ている姿は、依頼人がひどい悪天候の中を通ってきたことを物語っていた。彼はランプの光の中で不安そうに辺りを見回した。そしてその顔は青白く、目は重そうで、大きな不安に押しつぶされそうな人間のように正気がなかった。申し訳ありません。依頼人は金の花眼鏡を上げながら言った。ご迷惑ではないとありがたいのですが、この居心地よい部屋に嵐と雨の雫を持ち込んだのではないかと心配です。コートと傘をこちらへ。ホームズは言った。ここの鍵にかけておくとすぐに乾くでしょう。南西から来たようですね、見たところ。はい、ホーシャムからです。あなたのつま先の皮についている粘土と石灰の混合物は極めて特徴的なものです。ご相談があってきました。それはお安いご用です。できれば手助けもお願いしたいのです。それは必ずしも簡単とは限りませんな。あなたの評判は伺っています、ホームズさん。メイジャープランダガストからタンカビルクラブのスキャンダルの際、どのようにあなたが助けてくれたかを聞きました。ああ、当然のことをしたまでです。間違ってトランプのイカ様をしたと起訴されたのですからね。彼はあなたなら何でも解決できると言いました。それは褒めすぎですな。決して任されないと。私は4回してやられています。3回は男性に、たった一度だけ女性に。しかし、あなたの成功の数に比べると大したことはないでしょう。大抵の場合、成功を収めるというのは事実です。でしたら、私の場合も成功するかもしれませんね。椅子を暖炉のそばに持ってきて、あなたの事件の詳細を説明していただけますか。全く普通のものではありません。そうでない人はここには来ません。私はいわば事件の最高裁判所の立場です。それでもあなたが手掛けたすべての事件の中で、私の家族に起きた事件以上に謎めいて不可解な出来事が続く事件があったのか疑問に思っています。あなたのお話は面白そうですね、ホームズは言った。主要な事実をはじめからお話しいただけますか。その後で私から重要だと思う細かい点について質問します。青年は椅子を寄せて濡れた足を火に向けて差し出した。私の名は、依頼人は言った。ジョン・オープンショーです。しかし分かっている限りでは、この恐ろしい事件と私自身の人生とはほとんど関係がありません。これは親の代から引き継いだ事件です。ですから、あなたに事実関係を理解していただくためには、その事件の始まりまで時代を遡らなければなりません。まず知っていただきたいのは、私の祖父には息子が二人いたことです。叔父のエリアスと父のジョーゼフです。私の父はコベントリーに小さな工場を構えていました。父はその工場を自転車が発明された時に拡張しました。父はオープンショーの無パンクタイヤの特許所有者でした。そして父の会社は非常な成功を収めたので、父はそれを売ってかなりの資産を残して引退することができました。叔父のエリアスは若い時にアメリカに移住し、フロリダで農場主になりました。そこで非常にうまくやっていたと聞いています。戦争の際、叔父はジャクソン兵として戦い、その後フッドの下で連隊長に出世しました。リー司令官が降伏した時、叔父は農場に戻り、 そこで 3,4 年いました。1869年か1870年頃、叔父はヨーロッパに戻り、ホーシャム近くのサセックスに小さな屋敷を構えました。叔父はアメリカで巨額の財産を蓄えました。叔父がアメリカを離れたのは、黒人に対する反感と黒人に参政権を与えるという共和党の政策が気に入らなかったためです。叔父は変わった人間でした。激しく怒りっぽく、怒った時の言葉はものすごく汚く、非常に引きこもりがちな性格でした。ホーシャムに住んでいた歳月、私は叔父が町に一度も出かけたことがなかったのではないかと思っています。彼の家の周りには一つの庭園と2、3の農場があり、そこで叔父は運動していました。ですが何週間も続けて部屋から出ないことがよくありました。叔父はブランデーをガブ飲みし、タバコも非常にたくさん吸いました。しかし彼は付き合いを全くせず、友人も欲しいとは思いませんでした。兄弟さえもです。叔父は私のことは嫌いではなかったようです。むしろ私を気に入っていたようです。叔父と私が初めて会ったのは、私が12歳くらいの子供の時でした。これは1878年だったかもしれません。イギリスに来て8年か9年経った頃です。叔父は私の父に私と一緒に住ませてほしいと頼み、シラフの時は私に非常に優しくしてくれました。叔父は私とバックギャモンやドラウトをして遊ぶのが楽しみでした。そして叔父は私を使用人に対しても商人に対しても代理人にしました。ですから私は16歳になるまでに完全に家の長となっていました。私はすべての鍵を持ち、どこでも好きなところに行き、叔父のプライバシーを乱さない限り好きなことをしました。しかし一つだけ奇妙な例外がありました。屋敷の屋根裏にある物置部屋がありましたが、そこは常に鍵がかけられていて、私も他の人間も入ることを許されませんでした。子供の好奇心で私は鍵穴から覗き込んだものですが、そういう部屋にありそうなトランクや荷物が積んである以外何も見えませんでした。1883年3月のある日、テーブルの上の叔父の皿の前に外国の切手を貼った手紙が置いてありました。叔父にとって手紙を受け取るのは珍しいことでした。支払いはすべて現金払いで、叔父にはどこにも友人がいませんでした。
インドからか。
叔父はそれを取り上げて言いました。
ポンディチェリの化身なんだろう。
慌てて手紙を開くと、小さな乾いたオレンジの種が5粒転がり出て、叔父の皿の上にパラパラと落ちました。私はこれを見て笑い出しましたが、叔父の顔を見てその笑いは凍りつきました。顎は落ち、目は飛び出し、肌はパテのように灰色になり、そして叔父は震える手にまだ持っていた封筒を睨んでいました。
けえけえけえ、
叔父は叫びました。それからこう言いました。
マイゴッド、罪の報いがやってきた。
それは何です、おじさん。私は叫びました。
死だ、
叔父は言いました。そして恐怖に震える私を残し、テーブルから立ち上がって自分の部屋に下がりました。私は封筒を取り上げ、折り返しの裏側にある赤いインクの殴り書きを見ました。糊のすぐ上に K の文字が3つ繰り返されていました。中には5つの乾いた種以外には何もありませんでした。何が叔父の圧倒的な恐怖の原因となり得たのか。私が朝食のテーブルを後にして階段を上がっていると、叔父が降りてくるところに出会いました。片手に古い錆びた鍵を持っていました。それはあの屋根裏部屋のものに間違いありません。そしてもう一方の手に手提げ金庫のような小さな真鍮の箱を持っていました。
やりたいようにやればいい、
しかし返り討ちにしてくれるわ。
叔父は罵りながら言いました。メアリーに今日はわしの部屋に火を入れるように言え。それからホーシャムのフォーダム弁護士に使いを出せ。
私は言われた通りにしました。弁護士が到着したとき、私は部屋に来るように呼ばれました。暖炉は明るく燃えていました。火傷の中には紙の束が燃えたような黒く柔らかい灰の塊がありました。開けられ空になった真鍮の箱がそのそばに置いてありました。
その箱の蓋の上に、その日の朝来た封筒に書かれていたのと同じような三つの K が書かれていたのを見つけて、私はハッとしました。
ジョン、お前にわしの遺言の証人となってほしい。
叔父は言いました。
わしは自分の財産を、利益も不利益もひっくるめてすべて私の弟、お前の父に残す。その後それは間違いなくお前が相続することになる。もし無事にその財産を享受できるなら素晴らしいことだが、もしそうでないなら、お前はわしの忠告に従ってそれをお前の最悪の敵に渡してくれ。お前に裏表があるものを残すのは申し訳ないが、事態がどのように転ぶのかわからないのだ。どうかこの書類のフォーダムさんが指示する場所にサインしてほしい。
私は言われるままに書類にサインし、弁護士はそれを持ち帰りました。お分かりでしょうが、この奇妙な出来事は私に非常に強い印象を与えました。そして心の中でいろいろな角度からじっくりと考えてみましたが、何一つ判明したことはありませんでした。けれども私には漠然と恐ろしい気持ちが残り、それを振り払うことはできませんでした。しかし時間が経つにつれて動揺は収まってきました。そして私たちの生活を脅かす事件は何も起きませんでした。しかし叔父の変化は見て取れました。酒は以前より大量に飲み、あらゆる付き合いを一層減らそうとしました。ドアの内側から鍵をかけて部屋でほとんどの時間を過ごすようになりました。しかし時々酒の力を借りて狂ったように家の外に勢いよく飛び出し、手に拳銃を持って庭を走り回り叫びました。わしは誰も悪くない。人間であろうが悪魔であろうが、わしを檻の中の羊のように閉じ込めたりはできんぞと。しかしこのような発作が過ぎると、叔父は慌ててドアに向かって突進し、内側から鍵をかけ勘抜きをしました。心の底に横たわる恐怖に対して、もうこれ以上は大胆には振る舞えないという様子でした。そういう時に叔父の顔を見ると、寒い日でも洗面器から顔を上げた直後のように汗が光っていました。
ホームズさん、くだらない不安だとお思いでしょうが、衝撃的な結末になりました。
ある夜のことです。叔父は酔って家から出かけ戻ってきませんでした。私たちが叔父を探しに出かけたところ、庭のくぼ地にあった青子の浮いた小さな池にうつ伏せに頭を突っ込んだ叔父を発見しました。水は2フィートの深さしかなく、暴行された跡はありませんでした。普段の叔父の気候を考えて陪審員は自殺の評決を下しました。しかし私は叔父が死の恐怖にたじろいでいたことを知っていましたので、あえて自殺をするとは到底思えませんでした。しかしながらこの事件はそのように処理されて、私の父は不動産と銀行口座にあった約1万4000ポンドの財産を相続することになりました。
ちょっといいですか。
ホームズは割り込んだ。私の考えでは、あなたのお話はこれまで聞いた中で非常に珍しい話の一つです。あなたのおじさんが手紙を受け取った日と自殺とみなされる事件があった日の日付を聞かせてください。
手紙は1883年3月10日に届きました。
おじが死んだのは7週間後、5月2日の夜です。
ありがとう。続きをどうぞ。
私の父がホーシャムの屋敷を引き継いだとき、父は私の求めに応じていつも鍵がかけられていた屋根裏部屋を詳しく調べました。そこに真鍮の箱がありました。しかしその中身は破棄されていました。内側には紙のラベルが貼ってあり、 KKK の頭文字がそこに書かれていました。それから手紙、覚書、領収書、目録と下に書かれていました。私たちはこれは叔父によって焼き捨てられた書類の種類を示していると想像しました。その他には大して重要なものは屋根裏部屋にはありませんでした。ただアメリカでの叔父の生活に関することが書いているおびただしい数のノートと書類が散らばっていました。戦時中のものもありましたが、それは叔父がよく任務を果たし勇敢な戦士だという評判を取っていたことを示していました。それ以外に南部初秋の再建期の日付のものがあり、主に政治に関するものでした。叔父はどうやら北部から送り込まれた渡りの政治家に対して頑強に抵抗していたようです。さて、父がホーシャムに住むようになったのは1884年の初めの頃でした。そして1885年の1月まで全てはこの上なく順調でした。年も明けて4日目のこと、私たちが一緒に朝食の席についているとき、父が驚いて甲高く叫ぶのが聞こえました。父は片手に開けたばかりの封筒を持ち、そして差し出されたもう一方の手のひらには5個の乾いたオレンジの種を乗せていました。父は叔父に関する話は私のデタラメな話だと言っていつも笑っていました。しかし今父は自分自身の身に同じことが起きて非常に恐れ当惑しているようでした。
なぜだ、一体これはどういう意味だ、ジョン。
父は口ごもりながら言いました。私は心臓が凍りつきました。 KKK だ、私は言いました。父は封筒の中を覗き込みました。
そうだ、
父は叫びました。
ここにそう書いてある。しかしその上に書いてあるのは何だ。
書類を日時計の上に置け。私は肩越しに覗き込んで読みました。
何の書類だ、日時計とは何だ。
父は聞きました。
庭に日時計があります。他にはありません。
私は言いました。しかし書類は破棄された書類のことに違いありません。
ふん。
父は勇気を振り絞って言いました。
ここは文明社会だ。こんなバカな真似が許されるはずがない。この手紙はどこから来たんだ。
ダンディから。
私は消し印を見ながら答えました。
非常識な冗談だ、
父は言いました。
日時計と書類で何をせにゃならんのだ。こんな戯言には付き合わん。
これは絶対に警察に届けなければ、私は言いました。
笑い者になるだけで何もいいことはない。警察沙汰にするようなことじゃない。
では私に届けさせてもらえますか。
ダメだ、許さん。わしはこんな戯言では大騒ぎはせんぞ。
父は非常に頑固な人間で議論しても無駄でした。しかし私の心は毎日胸騒ぎでいっぱいでした。手紙が来てから3日目、父は古い友人のフリーボディ少佐に会いに出かけました。フリーボディ少佐はポーツタウンヒルにある砦の一つを指揮していました。父が家から離れることで父が危険から遠ざかるような気がして、父が出かけたことを私は喜びました。しかしそれは間違いでした。父が家を開けてから2日目に私は少佐からすぐに私に来るようにという電報を受け取りました。父はそのあたりにたくさんある深い白亜鉱の一つに落ちていました。そして頭蓋骨を粉砕し意識不明で倒れていました。私は父のもとに急ぎましたが、
父は意識を取り戻すことなく死にました。どうやら父は夕暮れ時にフェアラムから戻ろうとしたようです。父にはこの辺の土地勘がなく、白亜港には柵もないので、陪審員はためらうことなく不慮の事故死という評決を下しました。私は父の死に関する事実を慎重に調べましたが、他殺を思わせるものは何も見つけられませんでした。暴行の形跡はなく、足跡もなく、盗まれたものもなく、見知らぬ人間が道で目撃されたという記録もありませんでした。しかし言うまでもないでしょうが、私の心は決して収まりませんでした。そして父が何か邪悪な計略に引っかかったのだと確信していました。このような不吉な出来事で私は財産を相続することになりました。なぜ私が相続した屋敷を処分しなかったのかをお聞きになりたいかもしれません。それは二つの事件は何らかの形で叔父の人生に起きた事件が原因となっており、住む場所に関係なく私の身にも危険が及ぶと確信していたからです。私の父が不幸にも亡くなったのは1885年の1月のことでした。それから2年8ヶ月が経ちました。その間私はホーシャムで平穏に暮らしてきました。そして私はこの呪いが私の家系から過ぎ去った、父の代で終わったのだと期待し始めていました。しかし安心するのは早すぎました。昨日の朝、父と全く同じように衝撃的な事件が訪れました。青年はベストのポケットからしわくちゃの封筒を取り出した。そしてテーブルの上に持ってきて5つの乾いたオレンジの種を振り落とした。これが封筒です、彼は続けた。消印はロンドン東地区になっています。中にはまさにあの言葉、父の最後の手紙にあった KKK と書類を日時計の上に置けです。それであなたはどうしたのですか、ホームズは聞いた。
何も。
何も。実を言うと、青年は細く白い手に顔をうずめた。
私はどうしようもない気持ちです。蛇ににじり寄られているウサギのような気持ちです。抵抗できない無慈悲な悪魔に捕まえられているようです。どんなに用心しても無駄な気になっています。
ホームズは叫んだ。行動しなければやられるだけです。精神力だけが自分を救うんです。絶望している時間はない。
私は警察に相談したのです。
それで？
しかし私の話を笑って聞くだけでした。間違いなく警察はあの文字は全て単なる冗談で、そして私の家族の死は陪審員が裁定したように本当に単なる事故であり、この予告とは何の関係もないと思っています。
ホームズは握りしめた拳を空中で振り回した。
信じられんほどバカだ、
ホームズは叫んだ。
しかし警察は私に警官を一人派遣して家で警備するようにしてくれました。
今夜警護についてきているんですね。
いえ、家にいろという指示を受けているだけなので。
ホームズはまた天を仰いでうなり声を上げた。
なぜ私に会いに来なかったんですか、
ホームズは叫んだ。
何よりも真っ先に来なかったんですか。
知らなかったんです。やっと今日になってプランダガスト少佐に私の問題を相談し、彼にあなたのところに行くように勧められました。
あなたが手紙を受け取ってすでに2日経っている。もっと早く行動を起こしておかねばならなかった。
すでに話した以外に何か証拠はありませんか。例えばちょっとしたヒントになりそうなものでも構いません。何か役に立ちそうなものはないのですか。
一つだけあります、
ジョン・オープンショーは言った。
彼はコートのポケットを探り、変色して青みがかった紙を一枚取り出しテーブルの上に置いた。
ちょっと覚えているのですが、彼は言った。叔父が書類を燃やした日に、私は灰の中に小さな燃え残りの紙の端を見つけました。それがまさにこの色でした。私はこの紙を一枚だけ叔父の部屋で見つけました。そしてこれは書類の一枚かもしれないと思っています。多分他のものから外れ落ちて焼却から免れたのではないでしょうか。あの5つの種の話以上にこれが役に立つかどうかは分かりません。自分ではこれは個人的な日記のようなものの1ページだと思います。筆跡は間違いなく叔父のものです。ホームズがランプを動かし、我々は2人とも紙を覗き込んだ。切れ端がギザギザしていて、本当にノートからちぎり取られた紙だということが分かった。見出しは1869年3月。その下に次のような謎めいた記述があった。4日、ハドソンが来る。同じ古い段。7日、マッコリー、パラモア、セント・オーガスティンのジョン・スウェインに種を置く。9日、マッコリー片付く。10日、ジョン・スウェイン片付く。12日、パラモアを訪問、すべて完了。
ありがとう。
ホームズは紙を折りたたんで依頼人に返しながら言った。
これからは一瞬たりとも無駄にはできない。あなたが話してくれたことについて打ち合わせする時間も今は取れない。あなたは家に帰ってすぐに行動を起こす必要がある。
何をすればいいのですか？
することはただ一つです。直ちにしなければなりません。我々に見せたこの紙をあなたが説明した真鍮の箱に入れなさい。さらに他の書類はすべて叔父が燃やした。これがただ一枚の残りだと書いた紙を入れなければなりません。彼らが納得するように説得力のある言葉で書かなければいけませんよ。それができたら指示されたようにすぐにその箱を日時計の上に置く。わかりましたか？
よくわかりました。復讐とかその類のことは今は考えてはいけません。我々は合法的な手段で復讐を達成できます。しかしそのために網を張る必要がありますが、向こうはすでにその網を張っています。第一に考えなければいけないのは、あなたを脅かしている危険を取り除くことです。謎を解いて有罪に持ち込むのは次の段階だ。
ありがとうございます。
青年は立ち上がってコートを着ながら言った。
あなたのおかげで生き返ったように希望が湧いてきました。あなたの指示通り確実に行動します。
時間を一瞬も無駄にしないように。そして何よりも行動を起こすまでは自分の身に注意を払うようにしてください。あなたがまさしく現実に切迫した危険にさらされていることは間違いありません。どのように帰るおつもりですか？
ウォータールーから列車で。
まだ9時前だ。道にはまだ人通りが多いからきっと安全でしょう。しかし用心するに越したことはありません。
拳銃を持っています。
それはよかった。明日この事件の調査を開始しましょう。
ではホーシャムに来てくださるのですか？
いや、あなたの秘密はロンドンにある。私はロンドンを調べます。
では明日か明後日に箱と書類に関して連絡に伺います。あなたの指示はすべて正確に実行します。
青年は我々と握手して去っていった。家の外では風は未だに吹きすさび、雨は窓に打ちつけていた。この不思議で荒涼とした話は、おかしな天気の中から突風に飛ばされてきた一枚の海藻のように私たちの部屋に飛び込んできて、今また戻っていったかのようだった。シャーロック・ホームズは頭を前にかしげ、暖炉の赤い輝きをじっと見つめながらしばらく黙って座っていた。
それからパイプに火をつけ、椅子にもたれて天井に向かって競争するかのように登っていく青い煙の輪をじっと見つめた。ワトソン、思うのだが。ホームズはついに口を開いた。我々が扱ったすべての事件でこれよりも奇妙なものはないな。多分4つの署名を除いては。
まあそうだな、あれ以外でだ。
しかし僕にはこのジョン・オープンショーはショルト一家よりもより一層大きな危険の中にいるように思える。
しかしすでに私は尋ねた。
その危険がどんなものかはっきりした考えがあるのだろう。
犯人の正体には疑問の余地はない。
ホームズは答えた。
では何者だ？
KKK とは誰のことだ？そしてなぜこの家族を追い求めるんだ？
シャーロック・ホームズは目を閉じ、指先を押し当てて椅子の肘掛けに肘を置いた。
理想的な探偵は、彼は言った。さまざまな側面を持った一つの事実を提示されたとき、そこに至るすべての出来事の連鎖だけではなく、そこから発生するすべての結果まで推理できるだろう。
キュビエがたった一つの骨を実際に調べることによって動物の全体を正確に描写できたようにだ。
だから探偵は一連の出来事の連鎖を一つ完全に解明できたなら、それ以前もそれ以後も他のすべてを正確に説明できるべきなのだ。
我々はまだ推理だけでそこまでの結果は出せない。
自分の目と耳を頼りに解決を模索している人間が誰一人として手も足も出ない事件を書斎から一歩も出ないで解決することだってできるかもしれない。しかしこの技術を最高のレベルにまで高めるためには、探偵は知り得た全ての事実を活用できなければならない。
君にもすぐにわかると思うが、これはあらゆる知識が必要となることを示唆する。
この無償教育と百科事典がある時代でも、これを達成するのはかなり大変なことだ。
しかし、一人の人間が全ての知識を保有するというのは、全く不可能というわけでもないし、おそらく仕事に役立つだろう。そして僕も自分がそうありたいと努力している。
僕の記憶が正しければ、君は僕たちが知り合って間もない頃、何かの機会に僕の知識の限界を非常に正確な形で提示したね。
そうだな。
私は笑いながら答えた。
変わったメモだった。確かこんな風だったな。
哲学、天文学、政治は0点、植物学は村がある、地質学は町の50マイル以内のすべての地域の泥汚れに関して深い知識がある、科学は素晴らしい、解剖学は非体系的、犯罪の文献や記録は独特、バイオリン奏者、ボクサー、剣術家、法律家、コカインとタバコの中毒者。これが僕の分析の主要な点だったかな。
ホームズは最後の項目に対してにやりとした。
確かに、彼は言った。
あの時と同じように今でも僕は言うよ。
人間は小さな頭脳の部屋に自分がよく使う家具を備え付けて、それを維持しなければならない。そしてそれ以外のものは書斎から放り出して、いつか必要な時に取り出せる場所に置けばいい。
さて、今夜我々に提出されたこのような事件の場合、間違いなく全ての情報源をかき集めなければならない。君のそばの本棚にあるアメリカ百科事典の K の項目を渡してもらえないか。
ありがとう。今状況を考えてみよう。そしてそこから何が推論できるかを考えよう。
まず最初に、オープンショー大佐は何か重大な原因があってアメリカを離れることになった。この想定は間違いないものと考えていいだろう。
彼ぐらいの年齢の男は生活習慣をすべて変え、わざわざフロリダの過ごしやすい気候からイギリスの片田舎の町で孤独な生活をするために引っ越しなどしない。
彼がイギリスで極端に孤独を愛する生活をしていたのは、彼が誰か、あるいは何かを恐れていたことを匂わせる。
したがって作業仮説としてこう仮定していいだろう。誰かあるいは何かに対する恐れから大佐はアメリカを離れた。彼が何を恐れていたかだが、我々は彼とその後継者が受け取った例の恐ろしい手紙から推察するしかない。手紙の消印に気づいたか。
最初はボンディチェリからだった。次はダンディ、3番目はロンドンだ。
イングランド東部だ。これからどう推理する？
すべて港町だ。手紙を書いた人間は船に乗っている。
見事だ。我々はすでに手がかりを手にした。間違いなくその可能性が高い。極めて可能性が高い。手紙を書いた人物は船に乗っている。次に別の点について考えてみよう。
ダンディでは脅迫と強行の間がわずか3、4日だったのに対して、ポンディチェリの場合は7週間もあった。
これでピンとこないか。
移動する距離がそれだけ長かった。
しかし、手紙が移動する距離も同じだけ長くなる。
ではちょっとわからないな。
少なくとも犯人が乗っている船は帆船だと推測できる。こいつらは活動を始める前には必ず奇妙な警告や品物を送りつけているように思える。ダンディから警告が届いた後はいかに素早く犯行に及んだか君も聞いただろう。犯人が蒸気船でポンディチェリから来ていたとすれば、手紙とほとんど同時に到着していたはずだ。しかし現実には7週間経過した。この7週間は手紙を運んだ郵便船とその手紙の書き手を運んだ帆船の速度差を意味していると思う。
可能性はあるな。
それ以上だ。極めて見込みが高い。この新しい手紙がどれほど切迫しているか、そしてなぜ僕がオープンショー青年に注意をしたか、今こそ君にもわかるだろう。どの場合でも手紙を送った人間がその距離を移動するのに必要な時間が過ぎると攻撃が起きている。しかし今回はロンドンから来ている。したがって遅れを計算に入れることはできない。
大変だ。
私は叫んだ。このしつこい脅迫にはどんな意味があるんだ。
オープンショー青年が持ってきた書類は帆船に乗っている人物にとって明らかに非常に重要だ。相手方が2人以上いるのは間違いないと思う。一人では検視陪審員の目を欺くような方法で2つの殺人事件を実行できない。何人かが関与しているはずだ。そして起点と決断力のある男たちのはずだ。彼らの目的はあの書類だ。誰がそれを持っていようとも問題ではない。このようにして君もわかるだろう。 KKK は一人の人間のイニシャルだという可能性は消え、そして団体の印となる。
しかしどんな団体なのだ。
知らないのか。
ホームズは身を乗り出し声を潜めていった。
今までクークラックスクランについて聞いたことがないのか。
全くない。
ホームズは膝の上の本のページをめくった。
これだ。
すぐにホームズは言った。クークラックスクラン、ライフルの撃鉄を起こすときに出る音と奇妙に似ていることから名付けられた。この恐ろしい秘密結社は南北戦争の元兵士によって南北戦争後に南部の州で結成され、その後急速にあらゆる地方に支部を結成した。特に目立つのはテネシー、ルイジアナ、カロライナ、ジョージア、フロリダである。政治的な目的を持ち、主に黒人の投票者を脅し殺害し、自分たちの考え方に反対する人物を追い出したりするのに暴力に訴える。通常彼らは暴力を振るう前に狙った人物に警告を送る。その形式は奇妙だが一般人もそれを知っている。ある地方では多くの葉の小枝、別の地方ではメロンの種やオレンジの種である。狙われた者がこれを受け取ると公式にそれまでの主義を捨てると宣言するか、その地区から逃亡するかだった。
もしこの事態に勇敢に立ち向かえば、普通は奇妙な予測できない方法で間違いなく死ぬことになる。結社の組織は完璧で、手法は系統的なので、無傷で済んだり、加害者の身元が判明した暴力行為はほぼ一つの事例も記録されていない。合衆国政府と南部の上流階級の努力にもかかわらず、この結社はかなりの年月にわたって繁栄し続けた。1869年になって、これ以降も散発的に同じような事件の発生が見られるものの、ついにこの団体は突如として活動を停止した。
わかると思うが、ホームズは本を置きながら言った。この組織の突然の解体は、書類を持ってオープン賞大佐がアメリカから姿を消した時期と一致している。大佐が解体の原因になったと言ってもいいのかもしれない。大佐や彼の血縁の人物は、自分のやり方をなかなか曲げないところがあるのは不思議ではない。この日記に書かれた記録は、おそらく南部の重要人物たちと関係しているだろうということは君は理解できるだろう。そしてこの記録を取り返すまでは、枕を高くして眠れない人が大勢いるのかもしれない。
では、さっき見た紙は。
こう推測できるかもしれない。僕の記憶が正しければ、確かこんな文面だったな。 ABC に種を送った。これは結社が警告を送ったという意味だ。その後 A と B が消えたという記述が続いていた。これは二人がその土地を離れたということだ。そして最後に C が訪問された。
これは不幸にも C は恐ろしい最後を遂げたということだ。
さてワトソン、僕はこの事件は解明できると思うよ。しかしとりあえず今は僕の言った通りに行動することが、オープン賞青年の唯一のチャンスだと信じている。今夜は他に言うこともすることもないから、バイオリンを取ってくれ。しばらくの間、この過酷な天気、それからさらに過酷なあの依頼者の状況を忘れることにしよう。
朝までに天気は良くなっていた。ロンドンには薄暗いスモッグが漂っていたが、ぼんやりとした日の光で明るくなっていた。私が降りてきた時、シャーロック・ホームズはすでに朝食に向かっていた。
先に始めてすまないな、ホームズは言った。
オープンショーの事件を調査するために、おそらく今日は非常に忙しくなりそうだからね。
どういう手順で進めるつもりだ、
私は尋ねた。
それは最初の調査によって大きく変わる。
最終的にはホーシャムに行かなければならないかもしれない。
まずホーシャムに行くんじゃないのか。
いや、シティからだ。ベルを鳴らせばメイドが君のコーヒーを運んでくるよ。待っている間に、私はテーブルから開かれていない新聞を取り上げてざっと目を通した。ゾッとする大見出しが目に留まった。
ホームズ、
私は叫んだ。
遅すぎたよ。
え？
彼はコーヒーカップを下ろしながら言った。
悪い予感はしていた。何が起きたんだ？
冷静な口調だったが、動揺していることは見て取れた。
オープンショーの名前を見つけた。見出しはウォータールー橋近くの悲劇。記事はこうだ。昨夜9時から10時までウォータールー橋の近くで任務についていた H 文書のクック巡査は、助けを呼ぶ声と水に落ちる音を聞いた。しかし非常に暗く嵐も強かったので、何人かの通行人が手助けしてくれたものの、とても救出することはできなかった。だが当局に通報があり、水上警察の力を借りて最終的に遺体が回収された。遺体のポケットから見つかった封筒から、ホーシャム近くに住むジョン・オープンショーという名前の青年だと確認された。彼はウォータールー駅の最終電車に乗るために急いでいて、慌てている上に非常に暗かったため、
道を外れて高知線の小さな踊り場の角で足を踏み外したのではないかと推測されている。遺体には暴行の跡がなく、個人が不幸な事故の犠牲になったことに疑いはない。そしてこの事故は当局に対し、川岸にある桟橋の状態を改善するよう求めることになるだろう。ホームズはしばらく無言で座っていた。これまでホームズがこれほど落ち込み動揺しているのは見たことがなかった。
プライドを汚されたよ、ワトソン。
長い沈黙の後、ホームズはついに言った。
もちろん僕のプライドなど大したものではない。しかし間違いなく泥を塗られたよ。もうこれは僕自身の事件だ。だからこの悪党どもは必ず捕まえてやる。わざわざ僕に助けを求めてきてくれたのに死に追いやってしまうとは。
ホームズは椅子からパッと立ち上がり、動揺を抑えきれず血色の悪い頬をあからめ、長く細い手を神経質に握ったり開いたりしながら部屋の中を歩き回った。
なんてずる賢い奴らだ。
ホームズはついに叫び声を上げた。
どうやってオープンショー青年をあそこまでおびき出したんだろう。堤防は駅までの通り道にはない。あんな天気の夜でもきっと橋は人が多すぎて奴らは目的を果たせなかったのだ。
よし、ワトソン、最後にどちらが勝つか見ていろ。早速行動開始だ。
警察へ行くのか。
いや、僕自身が警察となる。僕が蜘蛛の糸で網を作れば、警察はそれでハエくらい取れるかもしらんが、それまでは何もできんよ。
私は一日中仕事で忙しく、ベーカー街へ戻ってきたのは夜遅くだった。シャーロック・ホームズはまだ帰っていなかった。彼が青ざめて疲れた様子で帰ってきたのは10時前だった。彼は食器棚まで行くとパンを塊から引きちぎり、ガツガツと頬張り、水をたっぷりと一気飲みして流し込んだ。
ひもじかったようだな。
私は言った。
死にそうだった。食べることを思いつかなかった。朝食から何一つ食べていない。
何もか。
一口もだ。それを考える時間がなかった。
で、成果はあったのか。
もちろんだ。
手がかりをつかんだのか。
この手の中にある。オープンショーの敵を打つのにそう長い時間はかからない。
よし、ワトソン、あいつらの極悪なお箱をあいつら自身に突きつけてやろう。いい考えだろう。
どういう意味だ。
彼は戸棚からオレンジを取り出し、いくつかに引き裂き、テーブルに種を絞り出した。その中から5つを取ると封筒に突っ込んだ。蓋の裏側に彼は JO に代わり SH と書き、のり付けし、宛名をこう書いた。ジェームズ・カルホーン船長、ローン・スター号、サバナ、ジョージア。
やつが港に入ったらこれが待ち構えているだろう。
ホームズは薄笑いをしながら言った。
これで眠れぬ夜を過ごすかもしれんな。やつは自分がオープンショーにやったようにこれが死の前触れだと確信するだろう。
このカルホーン船長というのは誰だ。
悪党の首領だ。他の奴らも皆やってるが、しかし奴が最初だ。
しかしどうやって手がかりをつかんだんだ。
ホームズはポケットから日付と名前で埋め尽くされた大きな紙を取り出した。
一日中かかったよ。
ホームズは言った。
ロイドの記録と古い書類の束を調べて、ポンディチェリに1883年の1月と2月に接岸した全ての船の今後の航路を追うのにな。この間に記録があるもので、求める大きさの船は36隻あった。その中の1隻、ローンスター号がすぐに僕の目に留まった。その理由は、それはすでにロンドンを離れたという記録があったが、
合衆国の州の名前から取った船名だったからだ。
確かテキサスだったかな。
よく覚えていないが、ともかくこの船は間違いなくアメリカから来たと分かった。
それでどうした？
僕はダンディの記録を調べた。そしてローンスター号が1885年の1月に入港していたのを見つけたとき、僕の疑いは確信に変わった。その後、現在ロンドンの港にいる船について調べた。
それで？
ローンスター号は先週着いていた。僕はアルバート・ハドバに行き、船はすでに今朝早くの満ち潮で母国のサバンナに向けて川を下ったと分かった。僕はグレーブセンドに電報を打ち、ちょっと前にそこを通過したと知った。船は東風なので、間違いなく船は今頃ワイト島近くのグッドビンを過ぎたあたりだ。
それでどうするつもりだ？
もちろん彼を捕まえる。僕の調べた限りでは、この船でアメリカ生まれは奴と二人の仲間だけだ。他はフィンランドとドイツ人だ。僕は昨夜この三人が船から離れたことも知っている。貨物を積み込んだ沖流しからこの情報を得た。奴らの帆船がサバンナに到着するまでに郵便船はこの手紙を届けているだろう。その3人の男がイギリスで殺人容疑の重要指名手配人物だという情報をサバンナの警察に電報で送った。しかし最善を尽くして組み立てられた人間の計画にも欠陥はあった。ジョン・オンプンショーの殺人犯はオレンジの種を決して受け取ることはなかった。もし受け取っていれば、彼らと同じように狡猾で決意を固めた別の人物に後を追われていることが分かっただろう。この年の彼岸嵐は非常に強く、非常に長かった。我々は首を長くしてサバンナのローンスター号のニュースを待ったが、しかし何も連絡はなかった。しかしとうとう大西洋の彼方のどこかで LS という文字が彫り込まれた船尾の材木の一部が波の底で揺られていたという話を耳にした。したがってローンスター号の運命については今後も新しい発見はないだろう。以上、オレンジの種5つという題名の話でございました。